FM Fuji.
FM Fuji 83.0 and 78.6.
キャンピングカーライフ。この番組はキャンピングカーのミスティックの提供でお送りします。スマイルメッセンジャー高杉 J 次郎です。この番組キャンピングカーライフではキャンピングカーの最新情報、キャンピングカーの魅力をお伝えしながら、皆さんにキャンピングカーをもっと身近に感じてもらえればと思っています。さて、今日もスタジオにはキャンピングカーの製造販売の総合メーカーミスティックの代表取締役佐藤社長、そして BMW ミニの正規ディーラーミニコーフの代表取締役上杉隆明社長にもスタジオまでお越しいただきました。お二人よろしくお願いします。
お願いします。
さて、まずは佐藤社長にお伺いしたいんですが、はい、ミニのクラブマンでキャンピングトレーラーを牽引したなんてお話を以前お伺いしたんですが、
はい、あのですね、これがまたとても具合よくてですね、はい、通常ミニっていうとこう小さな車ってイメージが、まあ、コンパクトでこう走りはいいっていうあのイメージだと思うんですけど、重心が低いせいなのかとってもこう引くの楽でですね、で以前まあ引きました大型のピックアップトラックよりも楽に走れたんですよね。でこれが不思議だなと思いまして、まあ、一度ね上杉さんにもちょっとお話を伺いたいなと思ったんですけどね、
はいはい、その時に引かれたキャンピングトレーラーの大きさを、
いやもうその引いてよろしい一番大きいのの近いところのトレーラーですね、はい、重さがですねもう1トン超してる、はい、まあ、あの牽引免許が必要なトレーラーでしたね、は
い、結構かなり大きいですよね。
大きいですよ。で、はい、まあ本当に周りから見るとなんか子供が大人引いてるみたいな、本当そんな感じの大きさでしたね。
上杉社長、
はい、
ミニでキャンピングトレーラーを引くっていうのは日本国内ではまだまだ珍しいかと思うんですが、いかがでしょうか。
非常に珍しいですね。私たち、まあ、ミニ甲府ではそういったことを一生懸命推奨しているつもりなんですけれども、はい、全国的には本当にまだまだ皆さん知らなくて、まあ、僕的にも佐藤社長さんのやっぱりその力強さというかそういうところがありがたいなというふうに思っています。もっともっと宣伝してほしいです、そういうことに対しては、はい、
そうなりますとこれ本国といいますかヨーロッパなんかではもうミニでキャンピングトレーラーを引っ張っているっていう姿はどうなんでしょうか。
実はやっぱりヨーロッパ車を全体的に見ると、まあ、ヒッチメンバーというものがほとんどついてますので、はい、特に珍しい話でもなく、うん、まあ、じゃあこれにオートバイを引っ張りますかとか、もしくはじゃあボートを引っ張りますか、うん、はたまたキャンピングトレーラーを引っ張りますかみたいな、そういった形で、まあ、いろんなものをやっぱり引っ張るという文化がもともとヨーロッパありますので、ミニも全然珍しくない話ですね。
佐藤市長、やはりヨーロッパなんかではこうミニで引っ張っているキャンピングトレーラー引っ張っている姿ってよく見る。
そうですね、去年なんかもデュッセルの、まあ、キャラバンサロンっていうキャンピングカー の世界最大の展示会へ行った時にアウトバーン走ったんですけど、
はい、
多いですよ本当に乗用車が引いている姿が多いですね。日本だとどうしてもまあ、レクレーショナルビークルですね、はい、四駆の車とか、まあ、RV ですね、その系統が引くっていうイメージなんですけど、うん、ヨーロッパは乗用車ですよ本当に。いわゆる5人乗りのセダンとか、うん、もちろんミニも引いてますしね、そういう普通の車が引いてますね。
となりますと上杉社長、ミニがやはりこれからキャンピングトレーラーを引っ張っていく姿っていうのは日本でももっと見れるようになってほしいというのが正直なところですか。
むちゃむちゃ見たいですね。やっぱりそこは僕の中でもどうしてもやっぱりやり遂げたいというポイントでもありまして、うん、このやっぱり山梨という環境からするとオートキャンプであったりとかキャンピングっていうものをどんどんどんどんもっともっと伸びていかなきゃいけないエリアかなと思いますので、まず私たち車屋さんをやってるポイントからするとキャンピングトレーラーもっとミニで引っ張ってもらいたいですね。
そうなりますとミニの可能性はますます広がってくると言っていいんでしょうね。
そう思います。
その中でミニの中にはですねルーフテントっていうのもあるというふうにお伺いしたことがあるんですが、
はい、まあ、去年なんですけどもスウェーデンのちょうど、まあ、この車いわゆるクロスオーバーという車の発表会の時ですね、
はい、
この時に実はルーフテントをつけて、はい、たくさんの、まあ、展示会場のところにBMW AG の方が展開を見せてくれてたんですね、
はい、
でこれってどっかで見たことあるななんて思っていたらば、はい、私たちが取り扱っているルーフテントであって、うん、
はい、
まあ、こういったことを、まあ、これから、まあ、本国中心にプッシュしてもらえるならば、まあ、ますます私たちも売りやすいのかななんて思いながら見てました。まあ、いろんなタイプがあるんですけども星空を見たりとかカメラマンの方が使ったりとか、うん、いろんな方の使用方法で 七変化できるようなルーフテントです。
なるほど。佐藤社長、こうミニの上にルーフテントっていうのはまたこれも可能性広がりますよね。
そうですね、ルーフテント、まあ、大きさがちょっと、まあ、何種類かあると思うんですけど、はい、大人2人は楽々なんですよ、うん、で私も一時期は使ってたんですけど、うん、それでちょっと北海道回ったこともあるんですけど、
はい、
そうですね、雨の日の5度以下はちょっと寒いんですけど、うん、まあ、この場合はその周りにアウターとかかけないとちょっと厳しいんですが、それ以上であればもう全然快適です。もう、クッションなんかも何なのこれっていうぐらい快適でですね、で普通に寝れるんですよね。まあ、一人で行くんだったら全然ね、もう本当楽ですよ。
となりますと上杉社長、これはもう2人ぐらいでご夫婦とかで今まあ軽キャンパーなんていうのが流行ってらっしゃいますけども、ミニもそのうちの選択肢の中に入ってくると言っていいですよね。
入りますね、快適な、まあ、ドライブ、はい、かつ快適に体を休めることができる、うん、そして、まあ、例えば食事であったりとか、うん、そういったものも車の目の前で展開ができたりとかする、はい、まあすごく今ミニがだいぶ物が入るようになってきましたので、うん、収納力からしてももちろんキャンピングの世界に入っていってもいいのかなというふうに思ってます。
特にミニを好んで乗られる方っていうのはやっぱりそのミニ独特の個性を大事にされるっていう方多いですもんね。
そうですね、スタイルからどんどん入っていかれますので、うん、まあ、服装であったりとか、はい、あとはまあ持ち物ですよね、はい、どんなまあキャンプグッズ持ってるかっていうことも相当こだわる方多いと思います。
ということは新たにこのミニ甲府の中ではキャンプというところ、それからキャンピングカーというところ、そういうものも含めていろいろプレゼンテーションをこれからしていこうとお考えですか。
はい、実はまあ去年ぐらいからもどんどんどんどんそういったキャンプメーカーさんと少しコラボさせていただいて、まあ、ショールームで展示させていただいたりとかもしてますし、今後も私たちそこを得意の部分として伸ばしていきたいなというふうには思ってます。
わかりました、
はい。
あっという間にですねお話まだまだ聞きたいんで、すいません、もう一周ちょっと来ていただいてもよろしいでしょうか。
いいですか、私もまだ全部話しきれてないような気がするので、ありがたいです。
はい、ということでまた、次回もですね、上杉社長そして佐藤社長にお話をお伺いしていきたいと思います。お二人どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
キャンピングカーライフ、来週のこの時間もキャンピングカーの魅力をお伝えしていきたいと思います。ここまでのお相手は高杉ジェイジローでした。